皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本にも来た体制転換の波です。今回の森友文書事件はですね、非常に大きなインパクトを持っていると思います。クリントン政権が2016年に選挙で負けた、2017年に、あれですね、韓国のパククネ政権が倒された、まあ、これでアメリカそして、韓国と体制転換になったわけでありますが、ついに日本にもその波がいよいよ始まったんだと思います。安倍内閣を見てるとですね、全く辞める気がないというふうに言っておりますが、まあ3月いっぱい持てばいい方なんじゃないんでしょうかね。結局その危機管理ということから言いますとですね、ここでその突っ張ればますます状況は不利になるわけで、パククネ政権と全く同じですね。あるいはその選挙の最中にどんどんその秘密を暴露され続けていったクリントン候補と同じで、もうそれは再起不能の状態なんですね。だから逆に粘ってくれるほど再起不能になってきますから、まあそういう方向に今こう極右政権は動いてるわけでありまして、まあその先は実は非常に楽しみだと私はまあ思うんですね。で、今のこの体制転換というのは、一つはまず金融について言うとですね、アメリカを中心とするウォール街を中心とするあのドルが世界を支配するという体制からの離脱なんですね。これはその一見するとなんかよくわからないように思うかもしれませんけども、ウォール街というのはただ単に、金を動かして証券売ったり買ったりしてるわけではなくて、あそこがですね、言ってみれば世界経済政治のある種その心臓に相当するわけですね。だからその戦争をやるんだったってウォール街が協力しなければ戦争はできないわけで、あそこが言ってみればこう今までの体制の心臓部だったわけです。しかしそれがこのトランプの登場でその心臓の座が外れたわけですね。そうしたらもうあとは何もないですね。ブラブラしてるだけで、金利はどんどん跳ね上がっていくし、それからドルは売られていくし、それはもうそのままこのまま崩壊するしかないわけで、ですからトランプの登場とともにそのウォール街はもはや再起不能だと思うんですね。ブランクファインという例の CEO もなんか突然辞めましたよね。 JP モルガンなんかも株価4割下がるだろうとか言ってんじゃないですか。いや、それはそうですよ。それはもうあの時に決まったんだと思うんですね、その運命は。しかも今度はその安全保障上から言ったら、イラクからは撤退、アフガニスタンもなんか密かに和平をやってますよね。それからイスラエルは完全に孤立、サウジともども勝手にしろっていうことでしょ。で、朝鮮半島は平和統一ということで動いてるわけですから、まあそれはやっぱりその今までの少なくとも1990年代前半から始まった、戦争や影の政府のまあこの世界支配というものはまあこれでいよいよ終わった、彼らの世界支配という体制からの離脱が本格的に進んでたわけですね。で、その最後の波、一番最後は多分イスラエルだと思いますが、まあその一つ前の波が日本に本格的に今回やってきたということですね。まあトランプ大統領の登場で相当これは弱ってた。しかしまあ愚かな外務大臣なんかもですね、わけのわかんないことを世界中に言いまくったりして大恥をかくばかりだったわけでありますが、まあそこが最終的に内閣ともどもこれいなくなるということになりますとですね、これはすごく大きな変化になりまして、まあ日本もだから次はどうするかって話になった時に、まあとりあえずずっと右に触れてたものを真ん中に戻すというぐらいのところからまずやるっていうことなんでしょうね。そしてやはりその韓国側の方も日本に対しては、日中ロの東アジアの安全保障体制の構築に協力をしてほしいということを言ってきてるわけで、ですからそれは私は実はアメリカの意思でもあると思うんですね。アメリカの意思でもあると思うんです。もうなんかアメリカあんまりこっち構えないから、 あんたら自分たちで平和を構築してよという部分はあると思うんですね。まあそういうことを含めていわゆる現実外交ですよね。現実外交をちゃんとやらなきゃいけないし、それからやっぱり、北とアメリカが和解するということになると、北朝鮮の再開発になってきますね。と今度そこには満州も旧満州も入ってくるし、ロシア沿海州もシベリアもサハリンも入ってきますから、日本が相当頑張らなきゃいけないし、ある意味で言うと日本にとってはものすごいチャンスなんですね。これね、環日本海経済圏というのはものすごいチャンスでありますから、まあそれを含めた大きな体制の組み替えが必要ですよね。それから足元の話すると、それ自民党はおそらく割れるんでしょうね。安倍氏が粘れば粘るほどあれ自民党割れると思うんです。で、自民党割れるとあれ民進党と同じなんだと思うんですよ。ちょっとなんかの弾みで割れたら、花瓶を落としてみたいにバラバラになっちゃって、もう元戻らないっていう状況が多分自民党でも起きると思うんですね。だから民主党側のバラバラになった様子が、実は明日の自民党、あの民進党がバラバラになった様子があれが明日の自民党だと思うんですね。だから安倍氏がもう少し粘ってですね、昭恵夫人もどんどん粘って、私は知らないと、逃げ回れば逃げ回るほどですね、怒りが皆さん充満してきますから、その破壊力ってその急速的に高まってきますから、最後それ本当に割れるんだと思うんですね、花瓶を落とすように。それは私は非常に楽しみだと思っておりましてですね、ぜひ、安倍首相を頑張っていただいて、で最後にその国民投票とかやっていただくといいと思うんですね。憲法改正、国民投票はもう間違いなく否決になりますから、国民投票をやって否決ということになったら、憲法改正論者は、消滅しますよね。イギリスでその EU から出たくない連中は、EU に居続けたいんだと言って、結局だけど国民投票をやって負けて、それっきりで終わっちゃったわけで、いや、ですから憲法改正、国民投票も、まあ、ここまで来れば、もう国民投票やっちゃって、憲法改正しないということで決まりましたと。決着すぎると、うだうだうだうだ言ってる連中もいなくなりますし、大変私はスッキリするんじゃないかと思うんですね。それから財務省にも責任取らせなきゃいけないんで、私は理財局を切り離したらいいと思うんですね。理財局を切り離して、この際ですから、国有財産の管理をブロックチェーンで、全く新しい形でやり直したらいいんじゃないでしょうかね。国有庁をめぐるその不透明な話はもう明治時代からですよね。それこそ何です、北海道の開拓市でしたっけ。北海道の開拓市の払い下げ事件で、明治のその一大疑獄事件ですよね。あんなとこから始まってずっとあるわけですよ、国有地の払い下げの問題っていうのは。で、その国有地だけじゃないですね、外貨準備がそうでしょ。外貨準備のあれ特別会計って、そのストックは出てこないじゃないですか。まあ、運用益だとかね、調達コストとか出てくるんだけど、実際どんな、その、資産構成になってるかって、本当のこと言わないですよね。時価評価も当然出してこないし。あれ非常に問題ですよね。で、今後ですから、年金のこととかですね、医療保険のことを含めて、国の持ってる資産負債を精査して、で、その上で手を打たなきゃならないことってものすごくありますよね。そうすると、理財局を、これ財務省から切り離して、全く新しい役所にしちゃって、しかもそれは、あまり人入れないでいいわけですよ。ブロックチェーンでデータだけ管理してるという形にしちゃって、オープンにしちゃえばいいと思うんですね。そうすると国有財産の管理をブロックチェーンで、こう、過去のものを訂正することができないという形で完全に管理したら、だいぶ日本政府透明なんじゃないです。アメリカ軍だって日本を食い物にすることできなくなるでしょうしね。この際ですから、理財局を、財務省は理財局を切り離して、ブロックチェーン型の新しい国有財産データベースに切り替えると、やっていただくとですね、これは、この先の日本政府の整理を含めまして、新しいね、政府の組み立てを含めまして、大変よろしいことじゃないかなと思うんですね。さらにその、まあ、役所自身のことで言うならばですね、まあ、言ってみれば、いかにこの、発想が狭かったかってことですよね。結局仕事ができる人たちはみんな辞めちゃってるわけですね。まあ大企業もみんなそうなんですよね。なんでこんな情けないことなんですかっていう気がさ、情けなくない人は辞めちゃってるからですよ。やってらんないわけでしょ、そんなもん。だいたい日本の役所もですね、平成入ったからだってですよ。それはあれですね、橋本行革がありまして、それからこの小泉改革があって、安倍第一次内閣があって、民主党政権があって、それから安倍第二次内閣があって、 まあ、次々とこの新しいその政治の流れが来たと。そうするとやっぱりですね、自分はこれがいいと思う、悪いと思うというふうに考えてたら、いられない瞬間があったはずですよね。あるいは例えば自分は橋本行革にえらい協力をしたと。小泉改革に協力をしたと。そうすると橋本政権、小泉政権終わった後ですね、お前何やったんだと。とんでもないことやってくれたんじゃないかって言うと、粛清人事が古巣で回ってるわけですよ。で、クビになっちゃうでしょ。だからやってらんないわけですよ。だからやる気があって、能力の高い人は大体残ってないと見るべきですよ。要するに、佐賀なんかもそうだと思うんですけども、何を言われたって自分の出世以外のことは考えないと。理念なんかあるわけないでしょと。正義感なんかもの、そろそろあるわけないでしょと。ひたすら自分の保身のためだけに誰についていくか。こういう人しか出世できなかったはずですよ、日本の役所は。少なくともこの20年ぐらい、25年ぐらい。だからやっぱそういう人たちだけが残って、それが今幹部にいるわけですよ。だから役所全体があんな感じだと思いますよ。したがってその役所が何もできないのは、やっぱ過去20年、25年そういう人事になってたからで、だからもうあれ待ってたって、次も同じようなのしか出てこないと思いますよ。下のやつが上に行ったって全く同じで、だからあれはもう解体するしかないと思いますけど、実際のところですね、これ安倍内閣いよいよこれで終わり、まあ月内どっかで終わりなんでしょうから、そうするとアベノミクスも終わりですよね。そうするともうアメリカはずっと金利上がりっぱなしだし、ヨーロッパももう緩和は終わりだし、と日本もですね、変な安倍組のなんか金出せ金出せみたいな奴らはいなくなっちゃって、やっぱりそれは世界に合わせてもう出しすぎちゃったものを締めるということだと思うんですね。株が下がろうが何しようがですね、とにかく金利は上げて金融引き締め、金融緩和を終わりにするということだと思うんですよ。そして予算組めないよね。で、大体その財務省がこんなアホみたいなことになっちゃったら、まず納税者だってですね、まともにそれ財務省と付き合う、国税省と付き合わないですよね。資料を見せてくださいって言ったらあれ直して出しちゃいいわけですね。黒塗りにして出しちゃいいわけですよ。あるいは昔よくあったんですけども、今確定申告のシーズンですよね。確定申告の控除欄に勝手に自分で新しい控除を書いて10万円引いて申告するんですよ。昔よくあったのは住専特別控除ですよね。ノンバンクの住専って住宅専門金融機関にですね、国の金入れるって話が当時あって、あれなんか300億円くらいじゃなかったでしたっけ当時のね、まあ今から見ればうんと少ない金額なんですけども、国民簡単に怒り出しちゃって、それで確定申告の時に、控除欄のところに自分で勝手にですね、住専特別控除、10万円って入れて計算して出すわけですよ。申告納税ですからね。そうするとそんな控除ありませんって税務署から電話かかってくるわけですよ。とはね、ひとしきり文句言うわけですよ。ふざけんじゃねえと。で、あと、まあ、じゃあ、修正申告書出しましょうかってわけでですね、出す。まあ、簡単な話でしょ。すごく簡単なことなんですね、修正申告出すってことはですね。だからもう、要するに、医者もつけるわけね。勝手に控除をつけてですね。だからそれこそ今だったら、佐川特別控除とか言ってですね、10万円とか20万円とかですね、書いて申告書出すわけですよ。そうするとなんかぐずぐずぐずぐず言ってくるでしょうから、何言ってんだと言ってですね、ひとしきり喧嘩できんじゃないですか。まあこういう風になってくるわけですよ。それから今度予算もらう方だよね。他の役所にしてみればですね、あんたら何でだらめやってんだという話で、すっかり権威がもうなくなりますから、それは申告書なんかですね、あ、失礼、予算も組めなくなってきますよね。まあそんな形でですね、なんて言うんでしょうかね、これはもう、金利も上がるし予算組めなくなるしという展開は目に見えてると私は見てと思いますね。だからさっき言ったようにとにかく理財局は切り離してブロックチェーンで国有財産の管理で全く新しい形で全く新しい人たちにやらせるしかないし、あとはもうとにかく金絞っていくしかないですから、これしか金ありませんと、あと考えてくださいと。で、できなきゃもうとにかく、次に切り替えるしかないんで、要するに今、仕事できない人たちが集まってるわけですから、やる気と能力のある人たちは、もう役所辞めちゃってるんで、だからあれはとにかく整理するっていうことを主眼にしないと、無理だと思います。あれ、いくらですね、若返ったって、次いるはずがなくて、だからもう一旦もう整理しちゃうと。だから、まあ、政府どう作り直すかって言ったら、まあやっぱなんかこう、いろんな人たちを集めて、NPO みたいな人たちも含めて、チームでなんかこう運営するみたいな形にせざるを得ないんでしょうね。まあ特に地方がそうですよね。まあ国の方はだからこれ空洞化しちゃったままで、 で、これ、あれでしょ、朝鮮半島情勢だって動いてくれば、外務省も、もうすでに完全に溶けちゃってるけども、ますます溶けちゃいますよね。それはなかなかすごいことなんじゃないでしょうか。だから、明治維新の時と同じぐらいのですね、やっぱ迫力を持って、ここは政府は変わらざるを得ないところにも、すでに来てると思いますね。で、やっぱりこの先というのは、その、みんなそれぞれ横に付き合う時代ですよね。アメリカもその上下の関係でアメリカがあるわけではなくて、まあ、とりあえず太平洋と大西洋の向こうの国になると。もう引っ込みますと。で、あまり構わないでちょうだいよということでしょ。で、だから貿易について、安全保障についても、まあ自分の国守るので精一杯でありますからと、それ以上のことはいたしませんのでと。まあわかりやすく言うとそういうことですね、トランプ政権というのは。したがってその、日本も日本で、まあどのように国を回して誰とどのように付き合うかは全部自分で決めなきゃいけないわけですね。そうすると本当にさっきも今言ったようにこの20年25年やってたようなやる気と能力のある人たちを全部追い出した組織にはどうやったって無理なんですよ。これもうとにかくそれでやりようがないわけで、いやだからそれは本当に全部組み替えるしかないと思いますよ。まあどうやるかっていうのはね、まあ憲法があるわけですから、あの憲法を使ってやるわけで、それはなかなか大変だと思いますけども、まあしかし、やるしかないでしょうね。韓国だってアメリカだって、まあ強烈な、その、選挙とともに、こうやって変わってきてるわけですよね。だから、選挙制度を活かしながら、強烈にこう変えていくってことは、アメリカでも韓国でもできてるわけで、日本だってやればできるはずで、まあ今のこの与野党なんていう、そういう枠組みじゃないと思うんですよ。それはもう、与野党なんて枠組みじゃなくて、もっと広く考えて、その次の体制を組み替えないといけない時に私は来たと思いますね。それでやっぱりその、最後何が残るかした時に、やっぱ技の日本っていうのもですね、企業によってはすっかりこう衰退してしまってるわけですよね。その嘘ばっかついちゃってですね、その、衰退しちゃってるところが多いから、あれじゃ話にならないわけですよ。だから今後ですね、まあどのような形で立て直すにしろ、その現場の技というのは相当これは大事になりますよね。現場の技をしっかりこう鍛えてやり直していかなければそれはできないわけで、だからまあいろんな意味でこれなかなか、話していくのも含めて、揉めるでしょうね。なおかつそのまた再び労働組合みたいな運動も強まっていくでしょうし、経営側の方もですね、まあいろんなこと言い出すでしょうし、だからやっぱりこう戦後の混乱期と同じように、再びこうなんか世の中かなり緊張感高くなるんじゃないですか？なんか今ですね、この日本って少し型の中にはまってればなんかいいねと、型の中にはまってれば穏やかでねっていうのはそんな雰囲気がなんかちょっと匂うんですけども、そんな甘いことないと思いますよ。型にはまってたって何も始まらないんで、型を破って何らかの形で未来を作らなきゃいけないんで、そういうこう積極性というものがやっぱり出てこないと、私はそれは何も始まらないと思いますね。それから同時に、この若い世代にこれからどんどんバトンタッチしていきますから、社会の作り方は変わってくるわけですよ。横型でしょ？それから参加型ですよね。シェア型ですから、横型、シェア型、参加型になりますから、やっぱりそれは縦型のピラミッドみたいなものは全くそれは機能しないわけで、だからやっぱり次の世代が力を発揮できるような形に社会を変えていかないといけないですね。上の連中はもう何言ったってそれはもう次はもう変えるってさ変えるわけで、だからまあ世代間のギャップみたいなのもあるでしょうけども、まあそれはやっぱり あのシステムは全世界的なことでありますから、横型、視野型、参加型に変わっていくわけでしょうね。もうだから車なんかもすでにこうシェアするなんてのは当たり前になってきてるし、あるいはその使ったものをね、使い終わったものをこのどっかでオークションで売るなんてものはごくごく当たり前に行われてるわけで、まあそういう意味でのこう広い意味でのシェアみたいなものは今すごくこう広がってますよね。だからこういうのがその知識のシェアから始まって、まあ職場のシェア、いろんな意味でまあこれから多分広がっていくんでしょうね。そういう時代をこう受け止めながら、その体制を作っていくわけですから、それはやっぱり相当垢抜けた人でないと難しいと思いますね。壊すのはですね、まあ何もしなければ壊れていくわけですね。壊したくないと思う人が頑張ると壊れていくんですよ。そういうことでしょ？壊したくないと思うから何もしないんです。で、何もしないから壊れていくんですね。だから、 変化を拒む人が頑張れば頑張るほど壊れていきます。だから今そういう状況でしょ。だからやっぱり次作る人というのはそれを現実をよく見ていて、その現実に即しては立て直せなきゃいけないんで、やっぱそういうある種実力持った人でないと私はなかなかいかないと思いますね。トランプなんかの場合は結局誰の言うことも聞かないってのはね、一番強さなんですね。誰の言うことも聞かないで頑張っちゃってるからあそこまで変化できてるんで、まあ、キム・ジョーンもそうですよね。なんかやっぱああいう時代じゃないのかな。なかなか激しいと思いますけども、いよいよ変化の数が来たということだと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本にも来た体制転換の波ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。